恵みをいただく御言葉は詩編の23編3節です。詩編23編3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。アーメン。それでは一言お祈りいたします。我らを愛したも我らの羊飼いであられるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。この詩編23編から主はあなたが詰まりに詰まっているその秘密を私たちが今日もまた読み解くことができますようにどうか助けてください。今取り次ぐしもべのこの唇をあなたが開いてください。また一人一人の耳を開き、ともどもあなたのその天から流れ滴る命の泉から豊かに汲み尽くしていく我らともどもとならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の23編の中にダビデは主エホバのその御性質をふんだんに練り込みました。主の皆がこの詩編23編の中に合計8つですね練り込まれております。ジェホバ、ロイとかジェホバ、ジェ、そういった言葉、詩編の23編にはジェホバ・ロイしか主の皆はないんですけども、その他、ジェホバ・シャロームとか、その諸々の名前が、意味が、この中に秘められております。で、今日のこの3節のところにおいては、2つですね、この3節の中に2つの主の皆が練り込まれております。そのうちの一つ目がジェホバロフェ、英語の発音で言えばジェホバラファーですけれども、いずれも同じです。ジェホバロフェというふうに、講演で、去年学びましたので、そちらの発音でいきたいと思います。ジェホバロフェ、まずそれが一つ目で、二つ目がジェホバチズケヌ、この実はね、昨日の昼の礼拝、ちょうどエレミア書の公開説教だったんですけど、ちょうどそこと、そこの箇所を、学びました。本当に主がちょうどこのジェホバ・チズケヌ、主は義なるお方、義なる主、そういう意味ですけども、主がちょうど語っておられると思います。で、この2つ、ジェホバ・ロフェ、ジェホバ・ロフェの方は癒し主という意味です。で、2つ目のジェホバ・チズケヌ、これは義なる主という意味です。で、この、主は癒してくださる主、主は義なる主、主は皆のために私を義の道に導かれる、この2つをもって、牧会学の奥義がこの詩編23編の3節にあります、牧会学、ミンストリーパストラルセオロジー、パストラルって、牧会者のその、学ぶべき学問がこの詩編23編の3節に詰まっております。このですから主が癒してくださる、そして私たち牧会者もまず癒す、羊たちを癒すという働きがあり、2つ目が癒したならば義の道に導いていくという、その2つがあります。ですから牧会というのは、世の中において、挫折して、問題にぶち当たってその災いの渦中になって重荷を背負わされてしまった羊たち、傷ついて疲れ果ててもう動けなくなってしまった羊たちを、神様の助けによって、聖霊様の助けによって彼らを癒し、魂を生き返らせ、そして、その傷ついた魂を再び立てるようにして起こして、生き返らせる、これが、牧会者の役割です。イエス様も、言われましたね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、それ冒頭で宣言したマタイの11章、28節から30節の、有名な箇所なんですけども、 マタイ11章の28節からこう書いてあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様は疲れた魂を、重荷を負っている魂に来なさい、休ませてあげようというふうにおっしゃいました。ですから私たちも、人々に対して私たちは魂に安らぎを与えるものでなくてはなりません、重荷を負っている人に対して、もっと重荷を負わせるような、キリスト教徒ではあってはならないですね。あるキリスト教徒のところに世の人が行ったら、あなたはこれもあれもこれもしなさい、そしてこれはやめなさい、あれやめなさいって言ってもっと重荷が負わされてしまったって、キリスト教は、疲れた人、重荷を負っている人にもっと重荷を負わせる宗教かって、そういうふうに、過ちを与えてはならないんですね。イエス様は、私はあなたを休ませてあげようと、言いました。皆さん、人に休みを、もたらすものでなくてはなりません。それも、御言葉に沿った休みです。ただ単にいいんだよいいんだよ、あなたそのままでいいんだよ、そういうふうに、お酒どうぞ飲みたいまま飲みなさいと、これはですね、聖書的ではありません。聖書にかなった、形での、その安息、その安息、そのシャローム、その平安は世が与えるものとは違います。主が与えてくださる平安、これは、世のものではなく、そして皆さんが世の人に提供するべき平安、それはキリストの平安です。イエス・キリストへと皆さんが導くこと、これが何よりも世の人に対してできる最大のことです。バプテスマのヨハネがなんで、人類最大の、人であったか、それはイエス様へと人を導いたからです。イエス様の通られる道をまっすぐにして、そして、一切の、律法、一切の預言者、その成就であられるイエス様へと、人々を導いたから。だからバプテスマのヨハネは、女から生まれたものの中で最も偉大な人物だとおっしゃいました。ですから皆さんも人をイエス様へと導くこと、これこそが最も偉大な神の技になります。イエス様は、休ませてあげる、そして私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、イエス様と首輝を共にすること、それによって魂に安らぎが来るんです。イエス様の首輝は追いやすい、英語の聖書ではコンフォート、あります。要するに、心地よい、イエス様、と首輝を共にする首輝、これは、畑の、道具で2頭の牛を、1頭に束ねる、十字架の形をした横木でもって、2頭の牛を1頭に束ねて、でそして、2頭分の力を得る、そういう道具ですね。イエス様と、同じく、十字架を共にして、そして歩んでいく、そしてその道は安息の道です、コンフォートなんです、安らぎを得るもの。この、イエス様に学んで私たちも、この癒しを得るべきです。でまずこの詩編23編の、3節の、初めの行、主は私の魂を生き返らせ、この中にジェホバロフェの意味が隠されておりますけれども、それ他の箇所においては出エジプト記の15章26節にその、言葉があるんですけれども、まず読んでいきたいのは出エジプト記の15章の23節から、読んでいきたいと思います。ここはどういう場面かというと、エジプトを脱出したイスラエルの民がこの主によって、エジプトからの追撃は免れました、エジプト軍はみんな紅海の海の中に、沈んでいきましたけれども、さらにアラノを旅していくと水が、なくなったんですが、でマラという場所に到着しました。ところそこに水はあったんですけど、しかしそこの水はとても苦い、マラ、ヘブライ語で苦いという意味です。苦かったの でそれで人々は、モーセにつぶやくんですね、出エジプト記の15章の23節から読んでいきますと、彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。 民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。そこでモーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。アメン。ここにおいて、ね、一本の木が出てきます。エツ、ね、木はエツというヘブライ語ですけども、ここは特にですね、一本の木、それを、ね、水の中に投げる、ね、すると水が甘くなった。で、十字架の木もまたね、エツ、ね、木ですね、イエス様の十字架の木、それは、ね、人々からすれば、ね、投げ捨てられたからのような、そういう木ではあります。けれども、人々が捨てた、ね、この十字架の木、これが、ね、苦い人生の中に、ね、ポンって投げ込まれると、それは甘く変わるんです。で、それで、さらに26節から読んでいきますと、そして仰せられた。もしあなたが、あなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。アメン。ここの、私は主、あなたを癒すものである。これが、ね、すなわち、ジェホワロフェですね。ジェホワロフェ、癒し主という言葉が、ね、ここから出てきております。主は、ね、癒し主であるということをこれを宣言されました。人々が、このマラの水、ね、これを本当に、意味嫌いましたけれども、しかし主が示したあの木、木をこの、苦い水の中に投げ入れると甘い水に変わった。ここに、ね、キリスト教の、ね、その本質があります。世の中が使い物にならないって言って投げ捨てた、ね、そういう人、ね、苦い人を、ね、癒すのは、それはこれ唯一この十字架の木のみです。このジェホバロフェなる主、ね、彼がですね、このダビデは、このジェホバロフェなる主を、この詩編23編の中に、ね、読み解いていきました。主はまさしく、ね、癒し主。主は、ね、私たちを、ね、癒してくださる。魂を生き返らせてくださる。ダビデは言いましたけど、魂を生き返らせてくださる主。本当にここにおいて、牧歌における最も重要な働きの、ね、一つがあります。魂を生き返らせる。傷ついた魂を、それを癒して、そして、ね、働ける状態にまで回復させ、その、ね、もう傷ついてしまった人というような世の中の人たちから見れば、何かもう使い物にならないかのように、ね、無用のように、ね、そういうふうに見る人もおります。けれども、主はそのように世から捨てられて、もう苦くなってしまった。誰も、ね、見向きをしないような、そういう人に十字架の木が投げ込んで、十字架の主の癒しがその人に現れ、そしてその人がイエス様と区引きを共にして、共にイエス様と歩んでいくうちに、どんどんと癒されていき、回復して、そして世の中における、ね、働き人、イエス・キリストの働き人へと、ね、作り変えられていくんです。本当に世の中において捨てられたような人でも、ね、イエス様に癒されていくならば、世の中の人々に永遠の命を提供していく、主の働き人になっていく。これがもうまさしく牧会の極意であるわけですね。主は癒し主です。そして私たちもまた人を癒すということを、これを重要な目標のうちの一つに据えていくべきです。で、詩編にこの23節の二つ目の主の皆、それは、ね、ジェホバチズケヌです。義なる主という意味。それ、ね、昨日、昼礼拝でね、開いたエレミア書の23章 にありますけども、23章の5節を6節を見ていきたいと思います。エレミア書の23章の5節と6節。ここもですね、このエレミア書23章もね、牧者が、まあ、メインテーマになっているんですね。このね、1節から4節のところにおいて、もうイスラエルの指導者たち、すなわちイスラエルの牧者と呼ばれる人たちがあまりにも、ね、使えない、いやもうあまりにも有害、何しろ、ね、羊飼いは本来羊を、ね、飼って羊たちを養って命を得させて、ね、羊たちを産めよ増えよさせていくのが羊飼いの役割であるはずなんですけど、しかしこのイスラエルの牧者たちは逆に羊たちを食い物にして羊たちが搾取して、ね、でそれで、羊をチリチリにさせて、もう弱り果てて傷ついているのを見ても何とも思わない、そのような、ね、使えない牧者たちを主は裁くという場面から始まるんですけども、そのイスラエルに対して主はですね、永遠の牧者を立てる、ね、ということを言っております。それも、ね、義なる若枝、を起こす、と書いてあります。この5節から、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。アメン。ここの、ね、主は私たちの正義というこの言葉が、ヘブライ語はジェホバチェズケルヌです。主は私たちの正義。ジェホバ、主、チェズケルヌ。義というのはね、セデクというヘブライ語です。セデク。メルキゼデクということ出てきますね。メルキゼデクはメレクとセデク。義の王という意味であり、そして彼のご性質は平和の君です。メルキゼデク。でこの、ジェホバチズケヌ、主は私たちの正義ということ、これはどのようにしてもたらされるか、これですね、義の若枝によってです。この5節のところに、ダビデに一つの正しい若枝を起こす、これ、ね、正しい若枝、この正しいと訳されている言葉が、ね、これツェデクです。ジェホバツェデクチズケヌ、主は義をもたらすお方。そして、ね、この、ね、ダビデに一つの正しい若枝、ね、それを起こして、そして、ね、その若枝から新しく、ね、ダビデの家にダビデの子孫としての王を全く新しく起こすんですね。主はこの、ね、エレミア書の22章の方で、このダビデからソロモンから生まれた、ね、その王たち、ね、その王たちはもう、この、22章の28節から30節のところで、このエコヌヤ、このエコヌヤがバビロン捕囚直前の最後のダビデの子孫の、ね、ソロモンの子孫の王であったんですけど、もうこのエコヌヤ以降もう誰からも、ね、王が出てこないようになる、ね、この30節に言いますね。主はこう仰せられる、この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。主はもうはっきりとエレミアを通して予言されました。このエコヌヤ以降、誰も王座につく者は出ない。じゃあイエス・キリストはどうなるのか、ソロモンからの血を受けてるんじゃないのかって思われがちですけども、ね、しかし、あいにく、ね、マタイ一章の系図では確かにですね、ダビデの子、ソロモンの子、ね、と続いていて、そしてさらに14代の後にイエス・キリストが、ね、出てくるかのように見えるんですけども、ね、そのイエス・キリストの、ね、父はヨセフというふうにマタイの系図では記されておりますが、しかし、イエス様はヨセフの血を継いでいないんですね。処女マリアから生まれたからですね。 ヨセフの力を得ないでマリアからイエス様が生まれました。イエス様はあいにくその、ね、ソロモン以降の王たちの血は継いでいないんです。じゃあどういうことか、ね、ルカの3章にも系図があるんですけども、ね、ちなみにマタイの福音書はアブラハムから始まる系図ですから、あのアブラハムは要するにイスラエルの父祖です。ユダヤ人の父祖ですから、マタイの福音書はイスラエル人としての系図ではあるんですが、ルカの福音書はですね、そのアブラハムよりもさらに遡って、ね、アダムから、いや神様から、ね、その系図の発端は走っています、ね、ルカの福音書の系図の方では、しかも、ね、ダビデの子供はナタンっていうふうに書いてあって、ナタンからさらにずっと、ね、下っていて、そして、ね、マリアと、結婚したヨセフへと名前が連なっていく。で、要するにルカ福音書はマリアの系図なんですね。ですからこのマリアから来る系図、ね、ダビデの血は継いでいるものの、しかしソロモン以降の血はイエス様は継いでいません。マリアは継いでいないからですね。ルカ福音書には、ソロモンの名前は出てこないからですね。全くもって主はですね、ダビデの子孫から新しい若枝を起こして、ね、そしてその、ね、正しい若枝、そこから、ね、義の王が生まれてくる、ね、それも、ソロモン以降の血を継いでいない、ね、義の王、そしてこの義なる王につながれたのであるならば、私たち異邦人もですね、この栄光の家系に加わることができるんです。本当に私たちは望みがあります。このダビデに一つの正しい若枝が起こされて、この王が、ね、ジェホバ・チズケヌと呼ばれるようになる。そして、ね、私たち人間には義はありません。ただこの義なるお方に接ぎ木されることによってこそ義がもたらされるんですね。まあ、それが、まあ、昨日の昼のエレミア書のメッセージだったんですけども、私たちを義の道へと導かれる、ね、主は、ね、皆のために私を義の道に導かれる、ね、皆のためにです。主の皆のそのプライドにかけて私たちは義とされるんです。どんな、ね、義人じゃないような、 義から程遠いような人であったとしても、しかしこのジェホバ・チズケヌなるお方につながるならば、接ぎ木されるならば、その人はどんどんと、ね、義人というふうに、ね、されていきます。もう、ね、イエス様につながった時点で主の御前によっては義人ではあるんですけども、しかしまだ実態、ね、行いが、それまでの人生の癖とか、ね、また考え方、思考パターンが、ね、根強く残っていますから、義人としての振る舞いがその直後はできなくても、しかしこの義なるお方から、ね、豊かな養分を、ね、もう接ぎ木されたならば、その根っこから豊かな養分を接ぎ木された枝は、ね、受けていきますね。それと同じくこの義の若枝から流れてくる義の養分が、その不義なる人をどんどんどんどんと義人、ね、立ち振る舞いにおいても、また考え方においても、ね、義人としていくんです。主は、ね、私たちを正しい道に導かれます、ね、ですから、ね、その前にまず癒しが行われるわけですね。主は私の魂を生き返らせ、ね、ジェホバロハになる主の働きがあり、そして、ね、癒されて回復した人に対して主はさらに義の道へと導いていってくださる。ですから人を立て直す順番というのは、ね、まず最初に魂を生き返らせるということ、そしてその次に義の道にへと導かれるということです、ね。この、ね、主は、ね、義なるお方、ね、そして私たちを義の道に導いてくださっていく。でここに、ね、牧会の奥義があるわけです、ね、牧会には、ね、この詩篇23篇の2つの主の御名が、ね、大事だと言いました、ね。ダビデはこの詩篇23篇を記して、ね、詩篇23篇は羊飼いの詩篇として記してあるんですけど、しかしそこに牧会、ね、パストラルセオロジーの、ね、その極意が詰まっております。去年の2月に、ね、公園大学総長の関心吾博士が、ね、2月講義を行われたんですけども、ね、そこにおいて、博士が、ね、言いましたね。牧会というのは、ね、すなわちまず1番目が魂を生き返らせる、ね、蘇生させるということ、ね、英語で言うとこのキュアです、ね、キュア、魂を生き返らせる。 で、2番目が、義の道へと導いていく、一生の間です。生ける限りです。ですから、パスターというものは、人を癒したらそれで終わりではなく、癒したならば、その後、しっかりと義の道へと、その人を生涯導いていくためのケアが、必要なんですね。2番目の、その英語のケアです。1番目がキュア。で、それで、牧会というものは、ラテン語ではクーレと言います。クーレ。言葉では CURA です。クーレ。このクーレ、牧会イコール、キュアプラスケアだ。先生は、おっしゃいましたね。クーレイコールキュアプラスケア。これを、略して C イコール C プラス C というふうに、先生は記しました。で、あなたは聖書にそれを書きなさいっていうことでね、関心号先生、私の聖書を分取って、で、それでこういうふうに、もう赤い文字でね、C イコール C プラス C っていうふうに書いたんですね。本当にこれがね、牧会で、ですよってね。牧会というものは、キュア、ね、癒すということ、人を癒すのみならず、癒した人をしっかりと義の道へと導くためのケアをしていくということだ。これが、すなわち牧会の極意だ。それが、この詩篇の23篇の3節に、含まれております。私たちも、イエス様にあって、癒されました。イエス様に見出されました。世の中から捨てられたようなものだったかもしれないですけど、しかし、そこに十字架の木が私たち、この苦い水の中に、苦い心に投げ込まれたら、それは甘くなりました。それは皆さんが経験しているところです。で、癒されたのであるならば、今度は皆様を、主は義の道へと導いて行ってくださいました。より正しいもの、より義人としての立ち居振る舞いを身につけていきました。であるからには皆さんも、牧会者となっていくべきです。人々を、キュア、まず癒すということ、それから、ケアしていくということ、この二つ、これをもって、皆さんも小さな羊飼いとなっていくべきです。イエス様は、ペトロに私の羊を飼いなさいと言いましたね。本当にこれは私たちも語っているんではないでしょうか。本当に私たちもイエス様の羊を飼うということ、そしてその羊を飼うための必要条件がイエス様を愛するということです。イエス様を、完全な愛で愛さなくても、本当にイエス様を慕って求めている。そして本当に至らない自分を発見したならば、それについて悲しむということ。それをしていくならば、皆さんも牧会者となっていくことができます。どうか皆さんも本当に主から癒しを受けて、導かれて、そして、牧会者となって、そしてさらに人々の方を、癒して、導いて、そしてさらなる羊たちを羊飼いと、育て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。あなたが誠の羊飼いとして私たちに来てくださったことを感謝します。私たちはあなたのその十字架の木によって私たちは癒されました。この心の苦さ、それは取り除かれて、それは甘くなりました。そうして癒されて、あなたに導かれて、あなたと首輝きを共にしていくうちに、私たちは義の道へと導かれていきました。主よ、本当にこの私たちも生涯、命の日の限り、あなたの恵みと慈しみのその日々の中で、主よ、癒しを受け、さらなる義の度合いが進んでいく私たちでありますように、どうか導いてください。また、人々をも、主よ、あなたのもとへと導いて、人々を、主よ、本当に彼らを癒し、また彼らをケアするという、あなたの技に、私たちもしっかりと加わって、それを成していくものでありますように。主よ、あなたが今日もこのように導いてくださったことを感謝いたします。どうかあなたが一人一人にこの技を行わせてくださるように。感謝して、私たちの愛する主、我らの羊飼いであるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、 当にイエス様たちを助け救い出し、神の声と戻すためにご自身の命を差し出して、私たちを救和して、癒して、愛を持ってケア、私たちを本当にケアしてくださったことを感謝いたします。イエス様のこの癒しの技は、十字架の上でご自身の命を差し出して私たちのものになりました。イエス様は命を差し出して私たちを愛して、私たちの傷ついた魂をケアしてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちもこのイエス様が愛してくださったその十字架、その十字架を持ってイエス・キリストに会って、私たちも人々を本当に癒し主であるイエス・キリストに導くことができますように、そして愛してやまないイエス・キリストのこの愛に満ちた命のケアを受けることができますように、人々を導くことができますように、私たちを用いてください。まず私たち自身の思い、心、感情、霊魂、魂にイエス・キリストの命のキュー、この癒しが導きますように、そして私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技にイエス・キリストの愛に満ちたこのケア、これが導きますように、そしてこのイエス様のキュー、イエス様のケア、これをあふるんばかりいただいた私たちが、あふるんばかりまたこのイエス・キリストの愛の御業、救いの御業、顧みてくださるこの諸々の御業にイエス・キリストへと人々を導くことができますように、助けてください。羊でありながら羊飼いなしで苦労している、本当に失われた羊一人一人のために、使わされた一人一人として私たちも働くことができますように、本当に主からいただいた愛の力を、また主からいただいたその癒しのケアを、本当に人々に伝えていくことができますように、今日のこの御言葉を口ずさんで自分に刻み、そしてイエス・キリストにあるその御業で今現在成り立っている自分を本当にしっかりと覚え、感謝して、この御業による生まれたものらしく、世にこのケアと気、この気を、この諸々を明かすものとなられますように、本当にこのイエス様の牧者であられたこの様がどれだけのものであったかをしっかりと覚えることができますように。詩編の23編、本当みんなが好きです。ですけどこの23編に牧会学が本当に定義として書き込まれ、そしてこの23編のこの奥義は、私たちを本当に癒し、そして愛によってケアしてくださるイエス様の様が本当に溢れていることをしっかりと覚えて、この23編によって成り立っている自分として、この23編を運ぶものとして歩むことができますように、今日も本当に主にあって感謝していきたいと思います。 主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様は私たちの牧者として私たちに来てくださいました。そして私たちを本当に癒してくださり、そして私たちをまたケアしてくださいました。このイエス様を地の果てに至るまで証人として伝える私たちでありますように、主に願いつつイエス様の皆によって祈りました。アーメン。